宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード89。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。ハッピーニューイヤー！イエーイ！新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始、皆さんどのように過ごされましたか？私はですね、なんだか毎年恒例のようになってきたサンディエゴ旅行に行ってまいりました。サンディエゴというのはカリフォルニアの最南端の町で、メキシコと国境を共有しているそんな場所なんですけれども、サンディエゴには友達カップルが住んでいて、アメリカ1年目の年末からね、毎年その友達カップルとは会っているような気がするんですが、まあ、たまにクリスマスシーズンに会ったり、まあ、たまに年明けに会ったりはしているんですけれども、この年越しカウントダウンをね、一緒に過ごすのは2年連続となりまして、こうトラディションになりつつあるねなんてみんなで話をしていました。で、今回はですね、現在我が家に滞在中の日本からのお客様、イクコさんも一緒にサンディエゴに行ったんですけど、そのイクコさんがいたことにより、イクコさんのおかげでよりこういつもよりか行動的にね、サンディエゴっぽいこう観光地寄りのところに立ち寄ったりとか、あとは新しい出会いもサンディエゴであったりとかして、さらに充実した旅になりました。とっても楽しかったです。毎回サンディエゴに行くたびに思うんですけど、私ね、やっぱりサンディエゴが大好きです。もうなんか同じカリフォルニアなのに、なんで今私が住んでいるこの町とサンディエゴとで、なんか空の青さとかね、なんか空気のなんか気持ちよさとかが違うんだろうみたいな、本当に違うんですよ。だからね、将来はサンディエゴに住みたいなっていう、あわよくばアパートではなくてなんか小さな家とかに住んじゃいたいなみたいな淡い夢を抱いている今日この頃でございます。はい、さて、今日のエピソードでは新年一発目ということでですね、私の今年の目標や計画などをお話ししていきます。まあ、どんな1年にしたいかなってじっくり考えていきたいと思います。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、それではですね、早速ではありますが、今年の私のスローガンを発表したいと思います。まあ、テーマですね、いきます。ドルルルルじゃん、体は薄く生活は厚くです。イエーイ、何のこっちゃって感じですかね。まあ、体は薄く生活は厚く、まあ、説明させてくださいませ。体は薄くというのはまあわかると思うんですけど、ダイエットですね、薄い体を目指して、まあ、痩せたいということです。で、生活は厚くの方なんですけど、まあ、日々のいろいろなことが薄っぺらく適当なね、上辺だけって感じにならないように、丁寧に、そして多くの経験とこうチャレンジを積み重ねてね、厚くて濃い1年にしたいなということがこのテーマ、スローガンに詰まっております。私ね、もう本当にこう薄っぺらい人間なんですよ。体は熱いくせに。で、これじゃダメだなと思うことが多々ありまして、まあ、そういう自分のダメなところを意識して直していく、そんな年にしたいなと思っています。まあ、ちょっとね、具体的に掘り下げていきたいと思うんですけど、まあ、まずは体は薄くのダイエットなんですけど、2020年ダイエット頑張ります。去年2019年もダイエットを目標に掲げていて、まあ、一応だいぶ痩せはしたんですけど、まあ、なんせね、もともとがね、私相当太っているので全然痩せ足りないんですよ。痩せても痩せても足りない。 まだまだ暑い。で、去年2019年というのはね、まあ、すごく太っているっていう状況から、まあ、太っているまで持ってきたので、今年2020年はその太っているという状況から普通かなぐらいまで普通の体型かなっていうぐらいまでたどり着きたいかなと思っています。去年はですね、基本ただ食べる量を減らすっていうことで痩せたんですけど、なので結構ね、一気に食べる量を減らしたので、去年のもう5月ぐらいには結構体重が落ちていて、まあ、それを年末までキープしたっていう感じだったんですけど、今年はですね、まあ、食べる量ももちろん意識して減らしつつ、食べる内容も気をつけたいですし、あとはストレッチとかね、筋トレとかをちょっと取り入れちゃったりしちゃったりなんかして、体作り的なことも挑戦できればいいなって思っています。かっこいい、体作り。はい、まあ、まずはね、5キロ、当面の目標は5キロ減らすということで頑張りたいと思います。まあ、私のダイエットはね、そう、ビールを飲みつつなんでね、大変なんですよ、体重減らすの。まあ、本当に痩せたいならね、ビールやめなさいって、まあ、言う方多いと思うんですけど、ビールに関してはね、もう私のライフですからね、まあ、ビールと共に生きる人生を送っていきたいと思いますので、まあ、ビールを飲みながらでも痩せるということをね、日々意識してまいりたいと思っております。はい、さあ、そして薄っぺらい上辺だけというのを直して、まあ、生活を厚くしたいという部分についてなんですけど、薄っぺらいってね、どういうことかなっていうと、たくさんあるんですけど、まあ、まずね、今年2020年ダイエットとともに大きな目標として、2大目標として頑張りたいのが英語です。まあね、アメリカに住んでいるんで、もう英語は切っても切れないものなんですけど、その今もうこれでアメリカ6年目に今年3月で突入するんですけど、まあ、なんとなく話せるようになったので、日々の生活はね、困らないんですよね。でもなんかもう困らなくなっちゃったから、危機感っていうのも少ないし、だから勉強を去年とかも全然英語の勉強をしなかったんですよ。でもね、ふと気づくと、なんかあんまりうまく説明できてないのに、ノリでどうにか乗り越えている場面とかね、あとは未だにちょっとした会話でも相手に理解してもらえてないなっていうのが分かることがあったりとか、まあ、同じように逆にちょっとしたことでも相手の言ってることが聞き取れなくて、なんかついついその会話をしている最中に聞き取れないことを流してしまうことがもう多々あるんですよね。で、まあ、勉強を去年全然していないっていうのもあって、語彙力も伸びてないですし、なんか表現とかフレーズとか使うフレーズもなんかいつも同じようなことばっかり使ってるし、もう本当英語に関してはね、去年全く何も努力をしていないのが明らかなんですよ。でもまあ、このまま過ごしてたらね、英語ができますっていうレベルじゃないことは明白で、まあ、こんな中途半端な英語だと、まあ、中途半端な生活しかこの先できないので、まあ一丁ここでね、気合を入れ直して頑張らなきゃな、ダメだなって思っています。だからね、今年は英語頑張ろうと思います。具体的には年明け新学期から英語のクラスをまた受けることにしました。受けることにしても登録したんですけど、登録したクラスっていうのは前にも受けたことのあるクラスで、まあ、週1回だけのクラスで、レベルは全然高くないクラスなんですけど、前回受けた時っていうのがね、全然真面目にそのクラス受けてなかったんですよ。例えば配られた、授業中に配られたプリントとかも、こう分からないところを調べたり聞いたりとかしないでそのままにしてたり、あとは先生がね、プレゼンテーション、みんなの前で話すプレゼンテーションを、まあ、ボランティアでやりたい人はやってみないかみたいな提案を先生がしてくれたんですけど、それもなんかちょっとめんどくさいなと思ってやらなかったし、なんかせっかくクラスを受けてたのに、もうただ受けてるって感じで流してたっていうか、ただその場にいたっていうだけで全然勉強を自分からしなかったなと思っていたので、まあ、今回はね、もっと積極的に貪欲に、せっかくクラスを受けるので 100% 以上 120% こう吸収できるように頑張って取り組もうかなと思っています。まあ、それ以外にももっと英語のテレビや映画を見たりだとかラジオやポッドキャストもね、こうただ見る、ただ聞いてこうながら見する、聞き流すとかではなくて、なんか理解しようとちゃんと自分の脳を使ってね、意識して見たりとか聞いたりとか、知らないことを、知らない単語は調べたりしてね、こうインプットを去年よりもね格段に増やしていきたいなと思っています。あとはその英語でのね人とのコミュニケーションも積極的にもっとたくさん取っていきたいなって思ってます。まあ、日本語でも英語でも同じなんですけど、聞き上手になりたいなって思いますね。あの人のがこう一方的に話すお話を聞くっていうこともそうだし、なんかうまい質問とかうまい返しをして、なんかその人からもっとこう興味深い話を聞き出せるような、なんかそういう意味での聞き上手になりたいなって思います。そしてまあお話好きにもね、自分が話すっていうことが好きだなっていう感じにもなりたいなって思います。まあコミュニケーションね大事にしていきたいと思います。はい、まあ、ということで英語の上達っていうのが私の今年の最大の力を入れたいポイントなんですけど、他にも薄っぺらいな私って思うことがたくさんあって、本当に例えばもう日々の生活を見てももうただこなすだけで全部が雑になっているっていうのがすごく気になってて、本当もう毎日のルーティーン、単純な顔を洗うとか化粧水をつけるとか整理整頓掃除とか、あのご飯を作るとか、本当に基本的なところがなんかまあ別にただこなしてればいいじゃんっていう感じなんですけど、なんかね雑で、なんかそういう自分が嫌だなって思ってまして、なんかまあ日々の必ずやることっていうのをこう気持ちよくこなす毎日に、丁寧にこなす毎日にしたいなって思っています。まあ気持ちのね持ち方の違いだけなんですけど、でもそのちょっとの違いが何かを変えるんじゃないかなって期待をしています。はい、まあ、あとは周りの人との付き合いもうまく説明できないんですけど、もう少し相手を気にかけてね、相手のことを思って付き合っていきたいなと思ってて、やっぱりね、人間生きていく中で人と人とのつながりっていうのはとっても大切で、でもう毎回気づくんですけど、やっぱり私って人と話すことが好きで、今自分の周りにいる友達や知っている知り合いも大切にしていきたいですし、新しい出会いもねより大切にしていきたいなって思っていて、まあ今年はね去年よりももう少し周りの人のことを考えて過ごしていきたいなって思っています。それからですね、非日常の出来事、いつもの日常とは違うちょっとしたなんか体験とか経験とかをしっかりと記録していきたいなっていうのも考えていて、まあ、例えば出かけたり何かこう出来事があったりした時に、その時は楽しかったり感動したり悲しかったりっていろいろこう感じているのに、それを振り返ったりっていうことが私あまりないなって気づいて、例えば今回の年末年始のサンディエゴの旅行も、美味しいご飯を食べた、素敵なエリアを歩いたとかね、綺麗な景色の見える公園に立ち寄ったとかってたくさんいろんなことがあったんですけど、今までだったらレストランの名前がこうおぼろげでね、しっかりと記憶していなかったりとか、公園もどの公園なのか、しっかりどの公園に行ったのかしっかりと把握していなかったり、こうさらっと流していたというか、わあこのご飯おいしい、はい次、あこのエリアおしゃれだね、はい次、あこの公園いいね、綺麗な景色、はい次次みたいな感じで、ただ行きました、ただ食べました、楽しかったね、美味しかったね、ちゃんちゃんみたいな感じになっている気がして、本当なんか上辺だけの観光みたいな、上辺だけの旅行みたいな、まあ、ちょっとね誇張したんですけど、大げさだったんですけど、でもその目で見たり 耳で聞いたり、その実際自分が体験したことについてもっと意識を向けて、もっともっと感じたいな、もっと楽しみたいなって思っていて、体験とか経験ってその時だけのものじゃないですからね。あのスマホで写真をただ撮るだけではなくて、あの感じたことを書き留めておくとか、あの気に入った写真を印刷してみるとかね、後から友達にその自分が体験したことを話すとか、そういった後からも振り返られるように記録を残していきたいなと思っていて、まあ、あの簡単なこうトラベラーズノートみたいのに、なんか、まあ、簡単でもいいからね、そういうのを残していきたいなって思っています。はい、もうね、自分のなんかこの薄っぺらいって気になるところがもうほんとめっちゃたくさんあって話し足りないんですけど、まあ、さらにずっと気になっていたことなんですけど、もっとね、私はこう世の中の出来事、日本のこともそうですし、アメリカのことも、あとは世界のことに興味を向けないとなって思っていて、アメリカあるあるだと思うんですけど、日本人以外の人と、まあ、話す機会があると結構日本の時事問題について意見を聞かれたりとか、日本の歴史について聞かれたりとか、そういう場面がたくさんあるんですよね。でもなんかそういう場面になっても全然私分かってなくて、難しいこととかね、深いことでなくても、まあ、簡単な本当に一般常識すら分かっていないことが私多くて、ちょっとね、もういい大人なのに恥ずかしいなって、薄いな自分ってずっと思っているんですよね。あの、まあ、日本人なので日本のこともそうですし、今はアメリカに住んでいるのでアメリカのことも、まあね、それほど気負わない程度に、でもね、こう広くいろんなことに目を向けて意識する年にしたいなと思っています。あのすごいラッキーなことにね、自分の周りのお友達とかはこうそういったいろいろな出来事とかをこう深く話したりするのが好きな友達がたくさんいるので、まあ、そういう子たちとこういろいろ楽しんでっていうか、あの興味があることを、世の中の出来事について意見を言い合えるような、なんかそんな自分になりたいなって思います。はいはい、まあこんな具合に、2020年、体は薄く生活は厚く過ごしていきたいと思います。はい、そしてですね、知っている方もいると思うんですけど、私毎年年明けにその年にやりたいことリスト100を作っているんですけど、その年の目標に関連したこともあれば、まあ基本的にはどうでもいい、くだらないこと、やろうと思えばすぐできそうなことを100個リストにしています。まあ、あのどこどこに行きたいとかね、何を食べたいとか、そういうことですね。で、2019年、去年の結果はどうだったかと言いますと、100個のうち34個達成でした。34個しかできなかったって感じなんですけど、まああのね、今我が家に遊びに来ているいく子さん曰く、まあ、打率3割4分って考えればなかなかだよとまあすごくポジティブなことを言ってくれたのでまあまあまあよしとしますかね。はい、まあでもね、2019年、去年じゃなくてさらにその前の2018年から持ち越していて、まだできていないこととかも多くて、まあ、例えばコーヒーゼリーを作るですねそう、まだ作れてないの、謎でしょ。もうね、何か目に見えない力、なんかちょっとこう世界コーヒーゼリー反対委員会みたいなね、そういうなんか謎の勢力がね、私のコーヒーゼリーを作るチャンスを阻んでいるとしか思えないですよね、これはねいやもうすぐ作りなさいよって感じだと思うんですけど、はい、まあで今年もリスト作成しました。もちろんね、コーヒーゼリーを作るも入っているんですけど、今年はですね、でもちょっと違うんですよ。あのやりたいことリスト100に最終的にはなるんですけど、今の時点では50個ほどしか、まあ、列挙していないんですが、まあ、なぜかというと、 去年はね、年始、年の初めに思い描いていたライフスタイルと実際のライフスタイルがかなりこう違っていて、まあ、例えば結構こう家にいる時間があるなって思っていたので、クラフト系ピアスを作りたいとか、バッグを手作りしたいなとか、まあ、そういうことをたくさん挙げていたんですが、実際は家でゆっくりする時間が取れるっていうことが、まあ、想像以上に少なくて、全然そういうこうチクチク系ね、達成できなかったんですよ。まあ、なので、まず半分の50個をこの年明けにリストアップして、まあ、半年経った6月末7月頭くらいに後半の、まあ、生活スタイルがどうなるかっていうのも考慮して、残り100個までをまた追加しようかなって思っているんです。アメリカに来てからですね、例えば英語のクラスを取るか取らないか、あといくつクラスを取るか、それはアダルトスクールの比較的緩いクラスなのか、テストとかね、単位とかがしっかりあるカレッジのクラスなのかとかでね、こうそういうので全然毎日の過ごし方とかね、時間の使い方が違ってくるんですよね。毎年というか、もうそのアメリカはこう前期後期なんですけど、その楽器によって全然自分のこう生活スタイルが違うっていうことで、まあ、あとは住んでいる場所とかでもどんな毎日になるのかっていうのが結構違ってくるんですが、そうアメリカの学校は1年度のスタートが8月とか9月なので、まあ、自分の英語のクラスのスケジュールもそうですし、あとは学校の先生をしている我が家の旦那さんのスケジュールとかね、仕事先とか、さらには住む場所とかも、その1月の年明けの時点と1年後の12月の時点では全然違うっていうことがあるんですよね。なので、その年明けにその1年がどうなるってはっきりわからないっていう生活がずっと続いていて、まあなので前半後半にね、分けてやりたいことをリストアップするのがいいんじゃないかなって思いまして、今年はそうしました。まあ、また四苦八苦のウェブサイトに、まあ今ある50個ぐらい、前半にやりたいなと思ってる50個ぐらいの部分はね、アップしようと思います。まあ現時点ではね、まだアップできてないんですけど、遅くとも今週中にはウェブサイトにアップします。まあね、今回リストアップしていることちょっと紹介すると、行ったことのない国立公園に行くとかね、そういうのは毎年掲げているんですが、まあ今年もね、何か新しい国立公園に行きたいなっていうのもありますし、まあさっきもお話ししたコーヒーゼリーを作るももちろん入っています。まあ、あと新しいこととしては、ワッフルメーカーを買いたいなとか買いなさいよってね、あとは陶芸のクラスを受けたいなとかっていうのもありますね。そう、実はね、もうね、すでに2つもこなしたんですよ。すごくないですか？結構ね、いいスタートを切っています。はい、ということで、今週は2020年第1回目のエピソードということで、今年の抱負や目標をお話ししてきました。皆さんは今年の抱負や目標何か決めましたか？小さなことでもね、大きなこうちょっと夢的な目標でも、やっぱり何かあると毎日の生活に張りが出ますよね。なのでとてもおすすめです。ぜひぜひ皆さんの抱負や目標を教えてください。一緒に2020年楽しんで頑張りましょうね。まあ、あとやりたいことリスト100もおすすめです。まあ、100個じゃなくても50個でも10個からとかでもいいですし、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。四苦八苦アメリカンライフポッドキャストエピソード89。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。この四苦八苦アメリカンライフポッドキャストもですね、今年はいろいろバージョンアップを考えています。まあ、去年は考えていたことが計画倒れになってしまったことが多かったので、今年は少しでも自分のやりたいことが形になるように頑張っていきたいと思います。 このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージ、そして日本語を勉強中の皆さんからのメッセージも大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルを持っています。同じように毎週エピソードをアップしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで宿泊アメリカンライフ3年目に突入しました。皆様今年もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!